それじゃあ一旦コマーシャル行きましょう。ん？
喋るよこい。
いやー、一度コマーシャルやってみたかったんすよ。はい、じゃあ一旦コマーシャルみたいな、そういうなん、やっぱりこういう番組やってるもんとしたらやってみたいなと思うんですけど、今日はあのコマーシャルが、まあ今日はというか、まあしばらくかけようと思うんですけど、ありますんで、ぜひ聞いてほしいなと思うんですよね。そんな今週の横井 K ですけど、喋る横井ちょっと更新遅れたわけですけど、まああの他番組の収録がありましてですね、まず10分も横井で佐田志くんとトークをしていまして、5本収録して今一応1本目2本目をアップしてますけど、まあ今日はこの喋る声をアップして、また明日から3本目をアップしていこうと思いますんで、まああのボクシングの話して、野球の話して、でまああの佐田志くんはコントをライブハウスでやっている人なんで、まあお笑いの話なんかも聞いたりと、まあそんな感じになっていますんで、ぜひあの10分も横井の方も聞いてほしいなと思います。まあ今日は細かいネタが多いんで細切れな話になっていくと思うんですけど、とりあえず今ですね、11月4日水曜日の夕方に収録してるんですけど、あのアメリカ大統領選挙はあのトランプさんがもう勝ちそうな感じですね。さすがに呆れましたね。何に呆れたかっていうと、そのマスコミですよ。もう今朝ぐらいまでバイデン氏有利ってね言うてましたけど、僕もだいぶ不安になってましたけど、あの無事にトランプさんが勝ちそうで何よりやと思います。あの何にその呆れてるのかってもう一回まあ言い直しますと、そのアメリカのマスコミもさることながら、日本のマスコミもそのトランプさんに対するマイナスイメージの報道ばっかりで、まあ、全部が全部そうではないです。僕も一応いろんなテレビ番組見ておりまして、まあ、そのフェアに報じてるところもありますし、トランプさんのいいところも報じてるメディアもあるんで、おさすが、まあまあまあさすがというか、まあそれは当たり前ですけど、まあまあそらそうやろうなって思ってましたし、とは言ってもちょっとまあもちろんトランプさんがいいとこばっかじゃないんですけど、にしてもちょっとかわいそうだなと思っていましたが、まあ、以前喋る声であのネタにしましたように、あのそれはトランプさんにも問題はいろいろありますけど、けど今の世界の情勢、まあ、特に対中国情勢が大きいですけど、今の世界の状況を見て、そして今の日本の状況を見る限り、何がどう考えてもトランプさんに勝ってもらわないと、もう世界が終わってしまいます。あのその詳しい理由は、まあ、前回か前々回かにまあ喋ってるんで、まあ、聞いてもらったらいいと思うんですけど、まあ、軽く繰り返し言っておきますけど、今世界は差別をなくそうとか、グローバル化、つまり国際化を進めようとかいうきれい事ばっかり言ってますけど、差別をなくしてグローバル化を進めてしまったら、貧富の差、格差がもっと広がってしまいます。で今世界はというか、世界の富豪、まあ、大金持ちたちはその自分たちのその富や地位というものを確立、まあ、確定させるために、貧富の差をもっと広く して、もうだから、世界中の金持ちなんてもうそんな1割もいないんですよ。もうほんまに世界の 0. 何パーセントぐらいしかいないそうなんですけど、その人たちが残りの9割以上の人を奴隷として扱おうという、そういう世界にしようという方向に今世界は行ってるんですね。でそのだから、その差別なくしてグローバリズムを進めようとしている陣営が、まあ、バイデンさんでありますし、さらにはそのバイデンさんは中国が大好きというか、まあまあ中国寄りの人なんですよね。で中国も中国で、まあ、その世界を支配しようということを今企んでいるんで、その中国とそのまあグローバリスト勢というのがまあ組んで、今もう世界を変えてしまおうとしているところなんで、そうはいかんということですけど、まあ、だからそのそうはいかんという陣営がトランプ陣営なんですよ。トランプさんはちゃんと中国にもちゃんと文句を言いますし、でトランプさんはまあ あのこの前の回でも言いましたけど、あのお金持ちというイメージを持ってますけど、この人こそがほんまに庶民向けの政治をしてる人でありますし、あのある意味この人は金持ちだからか知らないですけど、あまりその富とか地位というものに逆に執着がない、まあないと言ったらまあそれは大統領にならないんで、それは言い過ぎですけど、ないわけなんですよね。でトランプさんはそのやっぱり自国主義、つまりアメリカファースト、アメリカさえ良ければ何でもいいんだっていう、言い方しますけど、これは聞こえはすごい悪いですけど、それはとってもいいことなんですね。今日本という国においても、日本という国を大事にするか、もしくは国際色を強めるかというこの2つの勢力が今日本でも戦いを繰り広げてますけど、まあ、政治の場面で、自国ファーストという考え方は確かに差別的ではありますし、まあ差別的なんですけど、これが全部が全部悪いというわけではないんですよね。で逆にその自国主義のような閉鎖的なことをするからこそ守られるものもあるんですね。まあそれがいい例で、つまり江戸時代ですよ。江戸時代日本は鎖国をしていましたけど、まあそれに通ずるものがあって、もちろん日本が開国して外国と付き合いをしたことによって良くなった部分ももちろんありますよ。それは文明開化しましたし、それはいいこともあるんですけど、いいことばっかりじゃないですし、何しろ今の日本というのはそのグローバル化しすぎなんで、だからそのトランプさんのような自国ファーストな考え方がもっと強くなってもいいですし、日本というのはどちらかというとそのトランプ陣営の側にいる国というか、まあ、安倍さんとトランプさん、今菅さんとトランプさんというのは、まあ、固い、まあ、絆といったら言い過ぎですけど、まあ、関係を築いてるんで、そういう路線に行くと思うんで、僕はほっと一安心なところですけど、まあまあ今アメリカ大統領選挙の結果出てないんで、あれっすよ、その大阪都構想みたいにまだこれ逆転したらちょっとおいおいおいってなりますけど、はい、あそうそう、それで大阪都構想もあれっすよ、開票してすぐは賛成が多数かってなってましたけど、もうものの 2,30 分で反対が確実になって、まあ、否決されましたね、大阪都構想。まあ、これはその、まあ、これもそのトランプさんの話をしていた、まあ、前回か前々回でしたかねに、まあ、時間切れで喋れなかったんですけど、大阪都構想に関しては僕は複雑なんですよね。その大阪都構想というものそのものに関しては僕大賛成なんですよ。むしろもうとっととやるべきと思ってるんですが、ですね、僕はその大阪都構想が否決されたのにちょっと一安心しちゃってる自分がいて、すごい複雑なんですよね。大阪都構想そのものはすごいいいことなんですよ。それは無駄をなくす、二重行政をなくす、まあまあ大阪都構想になったら逆に三重行政になるんちゃうかとかいう懸念も出てましたけど、まあまあこの枠組み自体はすごいいいことなんですよ。いいことなんですが、その大阪都構想というものを支援してる団体、まあこれは大阪維新の会ですけど、その大阪維新の会というよりかはその大阪維新の会のバックにいる組織ですね。そのバックにいる組織というのが、まあこれもまあ前回とか前々回に言いましたが、いわゆるグローバリスト集団なんですよね。つまりその国境をなくしてその国際化を進めて、なおかつまあ差別なんかをなくしていこうという考え方の団体の人らが大阪都構想を後押ししてるんですよね。だから大阪都構想がもし実現したとして、大阪の財政の無駄がなくなる、まあ、なくなったとしてもですね、今度はそのバックにいるそのグローバリスト勢のせいで、まあ、大阪にまあ簡単に言えば外国人が入ってきまくったりとか、逆にいい意味でですよ、いい意味で既得権益とか、まあまあその保護されるはずの、まあその日本人というかその古くからそこで商売をやってる人らの権利が剥奪されて、もう大阪が大阪でなくなるというか、大阪がもう日本じゃなくなってしまうんちゃうかというふうな流れになるという懸念があったんですよね。特にまあカジノとかもそうですよね。カジノなんかももうほとんど中国のなんか企業なんかが入ってきてやるんちゃうかという話もありましたけど、 だからそれに関してはちょっと僕はまずいぞと思ってて、それこそだから大阪都構想もそのアメリカ大統領選挙のトランプ対バイデンみたいな構図にちょっとなってるやんけって思ってて、だから僕自身は大阪都構想というものそのものには賛成でしたけど、そういうその大阪都構想というものの周りを取り巻くそのバックの状況を考えた場合、ちょっとこれまずいんじゃねってと途中から思い始めて、特にあの5年前なんかは僕大賛成って言うてましたけど、ちょっと今回はそういうわけにもいかず、僕は今兵庫県の神戸市に、住所を移して神戸市民になってるわけですけど、もしもともと僕、大阪に住んでたんで、大阪特に大阪市内に住んでたんで大阪市民やったらどっち投票したやろって思いますし、もしかしたらですよ、もしかしたら基本選挙にはもう僕有権者になって以降全部行ってるんですけど、選挙基本的に全部行ってるとはいえちょっと僕棄権したかもしれませんね、投票、大阪都構想の投票。それぐらいちょっと僕は悩んでましたんで、だから大阪都構想は実現してほしいと思いつつも否決されてちょっとホッとしている、そんなところでございますかね。ところでじゃあもうちょっとちょっと重い空気になったんで、その話はこの辺にしときましてですね、さだしくんと10分も横よ5本撮ったというのもあるんですが、もう一個別番組として音亀さんの方にちょっと僕お邪魔してきたんですよね、春さんがやってる。でその音亀さんのメインの番組じゃなしに音亀フェスですね、横よけ今年は音亀フェス2020アナザーに出演すると、フライングで9月だか8月頃に言いましたが、はい、ちゃんと告知します、ここで出演するわけでありまして、その特設ページにあるその特設そのトークですかね、出演者インタビューですかね、それを喋ってましてですね、本当に春さん話の持っていき方というかインタビューが上手して、調子に乗って40分くらいの予定が僕50分喋ってしまいまして、その50分全部アップしてくれはるということでまだこれ配信まだされてませんかね、配信されたらまたブログか何かに貼っておこうと、ツイッターでも告知しようかなと思っていますがですね、音亀フェスというのはもう一回何かと言いますと、バーチャル音楽フェスですね、バーチャルの世界、つまりネット上で音楽フェスをやるというものですけど、これがまた微妙なんですよね、微妙というのはその音亀が微妙というわけじゃないですよ、そうじゃないですよ、今年そのコロナのせいでなんかオンラインライブ、配信ライブとかやる人一気に増えたじゃないですか。でなんか配信ライブがもうなんか主流みたいな感じになってるじゃないですか。この音亀フェスって2013年からやってるんですね。で神戸16ビットもライブをは2010年ぐらいから配信始めてて、で音亀フェスも2013年から始まって、その当時なんてライブを配信するなんてなんじゃそれとか、もう下手したら邪道やと言われた時代からやってるんですよね。結構歴史のあるイベントなんですよね。それがなんかちょっと今年になったらなんかオンラインでフェスやんのみたいな、なんかそんなノリになってますけど、いやもうちゃんとこれは昔からちゃんとやってるライブだってことを強調していこうと思います。出演者は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15組ですね、15組出演なんですけど、もうこれも言っていいなと思うんで言いますけど、今回はコラボがあります。実はよく言うですけど、もうこれ言っていいと思うんで、行ったらあかんのかな、じゃあちょっとまだ伏せておきますけど、コラボやってます。だから僕自分の曲2曲歌いますね、1曲歌って1曲です。あとコラボも1曲歌いますし、あとこれ言っちゃっていいのかな、いいや、これは全部聞いてください。それ以外にも登場する場面がありますんで、フライングで告知しちゃいましたけど、Q さん出ますし、それから意外にびっくりしたのが NK さん、ザ・ナチュラルキャラさん、出るんやと思って、僕知らんくて、NK さん出るんやと思って、 ね、ちょっと挨拶してませんけど、あの驚きでしたね。まあそういう出演者なんかの概要なんかも、まあ今ブログのお知らせ欄に貼ってあるんで、あのホームページ見てほしいなと思います。でこのおとがめフェスというのはですね、まあ基本的にポッドキャスト配信者、あ、まあじゃない人もいますけど、まあ基本的にポッドキャスト配信者がやってる番組なんで、このフェスの模様は YouTube とポッドキャストで配信されます。音声のみです。で、これ時間がちょっとまだ決定してないと言いますけど、まあ何時間かに及ぶライブでして、その中のどこかに横井圭も登場しますが、まあ他の人も登場するんで、でこれまあその僕がフライングでおとがめフェスに出演しますっていうトークをした回で言ってますけど、そうですね、ジャンルは結構バラバラなんで、バラバラなんですけど、割とやっぱりそのエレクトロ、まあコンピューターのサウンド使う人も多いんですけど、またそのコンピューターサウンドのなんていうかクオリティレベルが高い、まあこの辺にも注目してほしいですし、かといえばまあアコースティックな人もいますし、ロックな人もいますし、まあそんな中で僕はまあ普段の作風通りエレクトロとアコースティックを融合させたような音源で参加してますが、そうですね、もうこれはもう言っちゃっていいと思うんで言っちゃいますけど、この音亀フェスなんですけど、これ収録なんですよ。だからもう僕収録終えてるんですね。でだから収録なんで、だからかっちりと作り込んだ音源を出してもいいんですけど、僕はあえてそこをもうライブでやりましたんで、もう一発で歌ってますんで、まあ、その辺なんかにも注目してほしいなと思います。そしてこのおとがめフェス2020アナザーですけど、11月22日から配信されるんですけど、配信を記念してちょっとまだ時間が決定してないんですけど、11月22日日曜日、おそらく夜やと思うんですけど、夜にツイキャスで生放送で配信がありますんで、ただ横井圭、実は11月22日は神戸16ビットで仕事がありまして、この日ミッキーさん、10分も横にも出演してくださってるミッキーさんのワンマンライブなんで、ちょっと僕この生配信公開にはちょっと僕参加できないと、まあできてもちょっと一瞬だけ出てきてさよならって感じになると思うんですけど、まあ一応顔ぐらい出そうかなと思ってるんですけど、出せないかもしれませんが、よければそのツイキャスの URL も、まあ、ツイッターないしはブログなんかに貼っておこうと思うんで、生放送も聞いてほしいなと思います。それでは番組だいぶ後半になってきましたが、ではここで一旦 CM です。
音画面フェス2020アナザー、
年に一度の耳で見る音楽フェス、8回目の今年は2020年11月22日日曜日の夜から1年間開催。今回もたくさんのポッドキャストにゆかりのあるアーティストが出演します。
今年の出演者は
アニマルキャスターズ、
アヤコング、
奥永かなめ、
金子あゆみ、
キュープロムサン、
ザグ
ー、深夜、
デストロイヤーズ、
リュワイ、
ザ・ナチュラルキラーズ、
はじけたい、
ハル、
横井圭、
四ツ谷楓、
ライフイズパーティ
ー。視聴方法などの詳細は音亀フェス2020と検索してください。また最新情報は音亀フェス公式ツイッターアカウントからも確認できますので、ぜひフォローしてください。
ポッドキャストのもう一つの顔、気軽に行ける音楽の祭典、
音亀フェス2020アナザ
ー。そうだ、フェス行こう。
いやー、いいコマーシャルですね。ちょっと1分半は長いと思うんですけど、いや、まあでも1分半ないとね、説明しきれないと思うんで、いや、喋る声でまさか CM を流せる時が来るとは思わなかったんですけど、まあそうですね、CM もし流したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡お願いします。そして触れるの忘れてましたけど、ふもさんですね。おとがめは、メイン番組は、はるさんとふもさんのお二人でやってはるんで、今、ふもさんのお声を聞いて、あ、そや、紹介するの忘れたと思って、大変失礼しました。そんなわけで、おとがめフェス、このコマーシャル、そうですね、またしばらく流していこうと思いますんで、また聞いてほしいなと思ってるところでございますが、喋る横井25分番組なんですけど、まだちょっと時間が余ってますね。何のネタ喋ろうかな。では突然ここでですが、 縁がないものシリーズというあの小ネタを、これほんま10分も横井のために用意しといたネタなんですけど、喋ろうと思うんですけど、だいぶ前に横井圭は縁のないものとして腕時計という話をしましたね。僕は腕時計に人生で縁がないんですよ。手に入れるたびに割と不可抗力で、僕のせいじゃない理由で時計を盗まれたり時計を壊されたり、まあ何らかの理由で時計が手に入らないという、もう割と結構悲惨なことが続いて、だから僕いまだに腕時計はしてませんし、僕は人生で腕時計に本当に縁がないんですけど、もう一個僕縁がないものあるんですよ。それは何かというと551の豚まんですね。この551の豚まんも僕もともと滋賀県で育ってるんで、滋賀県は大津市の、もう潰れましたけど、大津の西武百貨店でしか売ってないんですよね。まあ551というのはその工場から1時間半以内に輸送できるところにしかお店を持たないという方針なんで、まあそれぐらい新鮮で美味しい豚まんなんですけど、まあ大阪に18歳から住み始めて、今も神戸に住んでて、まあ神戸も三宮に551のお店ありますけど、まあ自分で買いに行くことはまあしないというか、そこまで別に欲しいわけじゃないんですけど、僕はこの551の豚まんなんですけど、割と差し入れとかでもらうこととか多かったりするんですけど、なぜか僕はいろんな理由、割と結構不可抗力、僕のせいじゃない理由が重なって551を食べたことがなかったんです。それが一昨年に初めて僕食べたんです。それは何かっていうと、一匹どんぐりさん、10分も横に出てくれはってる一匹どんぐりさんに551のただ券をもらって、それを初めて三宮駅の551のお店行って交換しに行って、人生初めての551を、だから一昨年ですよ、もう34か5の時に食べたんですけど、それまで僕本当に全く縁がなかったというか、まあ僕はやっぱりミュージシャンなんで、だいたい差し入れで551をもらうこと多いんですよ、豚まんを。けど楽屋で豚まんを盗まれるわ、勝手に食べられるわ、あと出演者の皆さんでこれどうぞと言ってたくさんお客さんから差し入れですね、差し入れてもらってるのに、なんか関係ない関係者の人とか、あとそれからまあグループですね、僕は一人で活動してますけど、グループの人らがグループのメンバー全員食べたりとかして、あれ僕の分はってなったりとかで、すごいしょうもない話ですけど、僕551人生でまだ1回しか食べたことないんですよ。それぐらい縁がないんですよね。でしかももうなんていうか、僕自分自身その縁がないもの、腕時計、まあ551の豚まん以外にも他にもちょっといろいろ何個かあるんですけど、割と悲惨な理由が原因で縁がなかったりするんで、もう本当に毛嫌いしちゃってるんですよね、精神的に。だからこの551の豚まんも、だからその楽屋で差し入れしてもらったやつを勝手に食べられたり盗まれたりした時も、そんな豚まん1個ぐらいでごちゃごちゃ言うなとか、お前ケチンボやなみたいなことを言われて、逆に盗まれたり食べられたりしたのに、逆になんか惨めな思いというか、なんかまるで僕が悪いやつになった空気になったりとか、まあだからそのイベントで差し入れしてもらった時なんかも、そのなんていうか、そのイベントの主催者がえげつない女好きなんですよね。だから出演者の皆さんでどうぞって、まあ来たはいいけど、まあ僕はピンで活動してますけど、まあグループでメンバー何人かいたりするんですけど、そこにその女の子2人組とか3人組でしたかね、の子らがいて、その女の子に全員渡しちゃって、そのドエロの主催者が、それで僕の分なくなって、それでなんかみんなが控え室で551食べてんのに、あれなんか皆さん美味しいもん食べてますねって言ったら、ああそうやねんって言われて、主催者に、うん、それが何かみたいなこと言われて、いや僕の分はって 言いかけようとしたんですけど、そしたらなんかもう楽屋中がみんななんか申し訳ないすまなそうな空気になって、しかもその女の子その2人組だか3人組だかの子らがなんかもうめっちゃドヨーンってなってしまって、うわなんか僕余計なこと言ってしまったかなみたいな感じになったってことがあって、本当に551の豚まんに縁がありません。あのもしこれをお聞きの方で横受けのライブに来るという方がいらっしゃいましたら、まあ無理のない程度でいいですよ、無理のない範囲でこっそりですよ、こっそり僕に551の豚まんを差し入れしていただけたら嬉しいかなと思っていますが、まあ言うてもそんな別に好きじゃないんですけどね。ね、時間が余ったからって何ちゅう話をしてるんでしょうね、時間が余ってしまったのでしょうもない話をしましたが、今回は人生初 CM
しゃべるよこい